先週までがクリスマスでしたけれども、イエス様がお生まれになったらクリスマスが終わりで、さあ祭りが終わったというのが、まあ、毎度のことのような気がするんですけども、でも結婚と同じでですね、イエス様のお生まれのクリスマスが終わったらもう祭りが終わりじゃないんです。そこが始まりなわけです。結婚式はなんか墓場だと巷では言われております。なんか結婚する前までがとても楽しくて、結婚したら それが逆転するようなところが、結婚が始まってからが新しい命の始まりであるわけです。今日の箇所はですね、そのイエス様がお生まれになった直後のお話です。ルカの福音書の2章21節から38節までです。ルカの福音書2章の21節から、とりあえずですね24節までお読みします。8日が満ちて、幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に、母の胎を開く男子の産子はすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りである。また主の律法に、山鳩と一つがい、または家鳩の雛2羽と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。今お読みした直前のところがですね、イエス様がお生まれになった日、御使いたちが、ベツレヘムにいる羊飼いたちのところに現れて、賛美をして、でそれでそのベツレヘムのいたところの羊飼いたちがマリアとヨセフのところを訪ねて、この赤ちゃんを訪ねて行ったところでした。この赤ちゃんは布にくるまれて貝羽桶の中で寝ておりました。羊飼いたちはそれを見てこの上もなく喜んで帰ってきましたけれども、で8日後にですね、この夫婦はベツレヘムからイスラエル、エルサレムの方へと向かいました。まあ、ちょっとだけ距離があるところですね。まあ、歩いて8日もかかりはしないんですけども、でなぜエルサレムに登ったかというと、それは律法を守るためです。生まれた子供は8日が満ちたその日に割礼を施さなくてはならないという律法がありましたから、ですからこのマリアとヨセフもその律法を守るためにイエス様を、この赤ちゃんを連れてエルサレムの方に行ったんですね。ごく普通の親子でした。ごく普通の光景でした。エルサレムにこの生まれたばかりの8日目の赤ちゃんを連れていくというのは、このエルサレムの神殿においてはもう日常的に見る光景で、で別段目立ったことはありません。でしかもこの両親はですね、24節の方を見ますと、山鳩と一つがい、または家鳩の雛2羽と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。山鳩あるいは家鳩の雛を捧げる家庭は貧しい家庭です。このマリアとヨセフは貧しい家庭だったんですね。でもとにかく、生まれたばかりの赤ちゃん、この神殿のところに割礼を施すためにこの捧げ物を携えて登ってきたわけです。でそこまではですね、まあ、きっと周りの他の人たちに習っていったことでしょう。女性が、 初めて子供を産む時はかなり、まあ、ドキドキだったと思うんですけれども、でそれで赤ちゃんが生まれたばかりの時に何かいろいろと手続きをしたりするということを、それは女性にとってそれぞれ生まれて初めての経験であるはずです。きっといろいろと困惑したりすることもあるかもしれません。そうした手続きというものがですね、このユダヤにもあったわけです。割礼という手続きで、それをするとき、この両親はきっとそこにも他にも、まあ、赤ちゃん連れの、まあ、カップルがいたことでしょうけれども、そこに行きましたところですね、そこにシメオンという人がこのエルサレムに住んでおりました。25節から、33節までお読みします。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために立法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた、ね、この神殿の中に入っていた時、このシメオンという人がですね来て、そして幼子を、この生まれたばかりの赤ちゃんをこのマリアとヨセフのところに来て、でそしてそのマリアに抱っこされている赤ちゃんを抱いて、そして神様を褒めたたえて、突然主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいますと褒めたたえながら叫び出したんです。この両親は当然びっくりしました。マリアとヨセフはですね、このイエス様がお生まれになってから、いやイエス様がお生まれになる前から、いろいろな不思議な人たちが突然訪問してきてですね、でそれでこの赤ちゃんのことについていろいろと予言をしたり、褒めたたいたり、また突然遠くの国から訪ねてきたりとかですね、まあ、そういうびっくり続きであるんですけども、この赤ちゃんが生まれて8日目になってもまたそういうびっくりがありました。さてこのシメオンという人、彼について書かれたのはこの箇所だけなんですけども、まあ、彼についてどういう人となりか、25節の方を見ますと、このシメオンという人はエルサレムにいたと。エルサレム、神の都に住んでおりました。エルサレム、あのバプテスマのヨハネの箇所においては、神殿において、ザカリアやエリザベスが仕えていたあのエルサレムであり、またヘロデ大王が宮殿を構えていたのもこのエルサレムでした。エルサレムの神殿はそのヘロデ王が築いたところです、ね、先週の礼拝で見ました通り、このヘロデの宮殿の中はもう怪物たちの巣窟みたいな、そういう、状況になっておりました。そのエルサレムの中にもですね、ちゃんとこういう神様を求める正しい人たちがいたんです。まずシメオン、彼については25節の方を見ますと、 エルサレムにいて、そして正しい人、敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいる人でした。そして聖霊が彼の上に留まっておりました。そして聖霊からですね、キリストを見るまでは決して死なないというお告げを受けておりました。で、それでこのシメオンはずっとそのお告げを受けておいたんですけども、それを待ち望んでいる、そういう状況でした。きっと年を取っていたんでしょうね。まあ、安らかに私を去らせてくださいますと喜んだからには、きっとずっと長い間生きていたんでしょう。長い間、特に慰めというものをずっとなく、ひたすら主の御前に祈って、主の御前に出ていた、ようです。で、彼はですね、ある時御霊に感じます。聖霊の示しによって、この神殿の中にから入ると、宮の中に入ると、このちょうど両親マリアとヨセフが入ってきたところでした。で、それでちょうどその幼子をに割礼を施すところだったんですけれども、でシメオンはもうそれを見てですね、このように賛美をするんです。御霊の示しです。傍から見ればこの両親は何の変哲もない、ただの、まあ、見た目が貧しそうな、両親夫婦でした。でもそのいっぱいいる夫婦の中から、いっぱいいる赤ちゃんの中から、このシメオン、このイエス様をめがけてきて、そしてこの喜びの予言の言葉を言うんです。とても不思議なことですね。主を待ち望む人にはこのようにですね、御霊によって示してくださるんです。普通の人が見過ごすような、何の変哲もない人、何の変哲もない赤ちゃん、これがこの御民を救うあのメシアであるという、そういう示しをですね、聖霊によって導いてくださるんです。皆さん一人一人は何の変哲もない男、何の変哲もない女、あるいはおじさんおばさん、あるいは若者かもしれません。でも皆さんは主の目から見ればですね、イエス様を宿している尊い人なんですよ。まあ、もっともイエス様のことを信じていればの話ですけど、皆さん一人一人のうちにですね、イエス様を信じていれば、皆さんは聖霊の宿る宮、イエス様をお入れする宮として尊いものなんです。そしてキリスト者がですね、世の中に出ていった時、そこにおいて本当にいろいろな励ましも得ますし、また初対面の人ですね、お互いクリスチャンだと知らない人たちが出会った時もですね、なんとなく通じるものがあるんですね。で、後で聞いてみたら、私実はクリスチャンなんですよとか、あ、私もですって、でそれで、まあ、本当に喜びであふれたり、そういうふうにキリストをお入れしている人たちは一味違うんです。このシメオンという人はエルサレムの中に紛れ込んでいたからのようでした。マリアとヨセフもそのようでした。でも互いが出会うとき、御霊が出会わせてくださるとき、何かが起こるんです。喜びが湧き起こるんです。私もこの教会、平日もやってるよということで、私主日だけの交わりではちょっと物足りないって、月曜も火曜も祈りとか賛美とか交わりがしたいというので乾いて、でそれでここにたどり着いた時、本当にこのシメオンのように喜びに満ち溢れました。本当に神様は不思議な導きで、今ではこの教会でパスターを、させていただく身となったんですけども、主はですね、主を主体求める人、この神様の慰めが民の間に現れるようにと日々求める人 祈り求める人のところにこのようにして不思議な導きによってですね、その救いを見させてくださるんです。シメオンに関しては主のキリストを見るまでは決して死なないという聖霊のお告げをいただいておりました。そしていよいよシメオンはこの幼子と出会うことができて、シメオンはどういう思いでこの赤ちゃんを抱っこしたことでしょうか。自分の腕の中にいてすやすやと安らかにしている赤ちゃん、それを見てこの赤ちゃんこそがこの御民の救いもたらしてくださるお方だ、そういうふうに思ったことでしょう。彼は叫んでおります。私の目があなたの御救いを見たからです。この赤ちゃんが御救いなわけです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄ですと叫びました。この赤ちゃんは異邦人を照らす啓示の光です。そしてイスラエルの光栄です。イスラエルだけではなく全世界の異邦人すべてを照らす誠の光であると、このシメオンは赤ちゃんを抱っこして、この赤ちゃんを抱っこしながら喜んでそう叫んだんです。赤ちゃんが異邦人を照らす啓示の光、本当に大の大人が一体何を言ってるんだって思うかもしれないんですが、でも主の示しはそうなんです。確かに人から見れば大の大人が何をあんな、バカみたいに喜び踊ってイエス様ハレルヤ、イエス様ハレルヤなんてあんなことしてるんだろう、まあ、一般の人から見ればこの教会の集団はそう見えるかもしれないんですけども、でも主がこのうちにおられること、それは世の人にはさっぱりわからない喜ばしさなんです。で、またこのシメオンはですね、両親を祝福して、言います。34節以降ですね。またシメオンは両親を祝福し母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められた、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。シメオンはですね、両親を祝福してでことにマリアに言います。ヨセフはイエス様が将来十字架にかかる場面においてはいなかったんですけれども、ですからマリアに言うんですね。しかも正確にその未来の出来事を彼は予言しております。彼はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められている。イエス様は確かにですね、イスラエルの多くの人たちにとってつまずきの印となり、またこのお方により頼むもの、より頼む人たちには救いの印となりました。また、反対を受ける印として定められております。そうです、この都エルサレムからイエス様は反対されて都の外に追い出されて、そこで十字架につけられてしまいました。シメオンはマリアに剣があなたの心さえも刺し貫くでしょうと言いました。実際その予言の通りになります。将来イエス様が十字架につけられた時、マリアは心が刺し貫かれましたね。しかしそれは多くの人の心が、思いがあらわにされるためです。イエス様の十字架によってですね、人々はあらわにされます。心の内側があらわにされます。ペテロとかヨハネとか十二弟子、イエス様の十字架の時にその心があらわにされました。ペテロに関しては、私は死んでもあなたについていくと 呪い、あ、呪いじゃないですね、イエス様に誓ったんですけども、でもそれでもペテロやまた十二弟子たちの思いが明らかになってしまいました。皆さんも十字架を前にするとですね、日々皆さんが口先で言ってることを、それではわからない本心があらわにされます。このキリストによって多くの人たちの思い、心があらわにされ、またある人にとっては剣が差し貫くことになるかもしれません。しかしこの方はそれで終わりではないんです。復活されるんです。そしてその復活した時、この喜びを世の中の誰も奪うものはなくなります。あの十二弟子たち、十字架の時絶望しました、泣きました。しかしイエス様が復活された後、もはやその喜びを奪うものは誰もありませんでした。逆に大胆になりました。力強くされたんです。イエス様、このお方は誠に求める人たちの上に、またイエス様を主体求める弟子たちのところに、決して失望に終わらせることのない喜びを与えてくださるんです。またもう一人ですね、ここにある女性がこのイエス様のことを多くの人たちに語りました。36節以降、またアセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代の後7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時、彼女もそこにいて神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいる全ての人々にこの幼子のことを語った。もう一人のこの女性、彼女も年を取っておりました。84歳になっておりました。彼女は、若かりし頃7年間夫と共に過ごしておりましたけども、しかし7年目に旦那さんを亡くしてしまいました。以来ずっとですね、彼女がその時20代だったとしても、もう60年以上ですね、60年ぐらいずっとやもめとして暮らして、そして何を頼っていたか、主を頼っていたんです。夫のいないこの60年近く、それは人からすればその人生に一体何の喜びがあるのだろうと思うかもしれません。特に当時の女性は低い立場にありました。肉体労働ができる男性に嫁いでいないやもめという立場の女性は社会的に非常に弱い立場にあり、頼るものがですね、男性の頼る人、頼れる男性がいないわけですね。だからやもめたちは本当に真剣になって死をより頼むしかないんです。このアンナもずっと死をより頼んで、彼女は宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神様に仕えておりました。彼女の人生は逆に見ればとても幸いだったんです。だって他の女性たちがですね、旦那さんや子供や家のことや、まあそういったことで駆けずり回っている間、この彼女はずっと神の宮で奉仕ができて神様に仕えており、そしてその挙句ですね、イスラエルの慰めを彼女は見ることになったからです。彼女も、彼女のような女性を神様がですね、見逃すはずがないんです。しっかりと彼女もこのイスラエルに慰めが来ることを見せてくださいました。 彼女もちょうどこの時そこにいました。立ち会うことができたんです、このイエス様の割礼という場面において。そして彼女もこの幼子のことを全ての人々に、エルサレムの贖いを待ち望んでいる全ての人々にこの幼子のことを伝えました。このイエス様が割礼を受けられる日、生まれて8日目の日、その日はこのエルサレム神殿の周囲にいる人たちにしかわからない出来事だったかも、些細な出来事だったかもしれません。でもちゃんと主を呼び求める人にはですね、このようにしてこの栄光の場面、素晴らしい場面に立ち会うことを主が導いてくださるんです。主が御霊の示しによってそこへと導いてくださるんです。このシメオンもまたアンナも社会的には弱い立場にありました。また、運が良い人悪い人という括りで世の中的に見れば運が悪い括りに入る人たちだったかもしれません。でも神様の目から見れば運がどれほどいいんでしょうかっていうほど、まあ、光栄を受けましたね。この永遠の書物聖書に名前が記されて、そして彼らはエルサレムが慰められるその記してある赤ちゃんを見たからです。このエルサレムという都、先週でしたか、あのヘロデ大王のあの場面を見るに、エルサレムという場所は本当にすさんだところのようでした。暗いところ、神殿があるんですけども、しかしそこを神殿を建てたのがエドム人であるヘロデ大王であり、またこの宮殿の中にいる人たちもいつ殺されるかわからないような、そういう切羽詰まった神殿の、王宮の中の状況でした。でもその中でもですね、たとえそのような都の中にあったとしても、邪悪な人たちで満ちているようなところにいるとしても、でも主をしっかりとですね慕い求める人いるんです。バールに膝をかがめない7000人がちゃんといるんです。この曲がった時代の中で主の目から見れば尊いダイヤのように輝く聖徒たちがちゃんといるんです。そして主は必ずそのダイヤのように輝く聖徒たちをですね、宝石箱に集めるように、尊い人たちは尊いところへと御霊を持って導いてくださるんです。このシメオンに関しては聖霊のお告げによって、あなたは主のキリストを見るまでは決して死なない、そしてシメオンはそのキリストを抱っこすることができました。どれほど慰められたことでしょう。アンナも7年間夫と暮らした後に何十年もやもめとなってしまいましたけども、でも昼と夜と神様を慕い求めているこの敬虔な女性に主が何かなさらないはずがないんです。皆さんも今この世においてはですね、慰めがないような状況に見えるかもしれません。あるいは世の中の人から見れば取るに足りない存在に見えるかもしれません。でも皆さんのうちに主を慕い求める心があるのであれば、このシメオンやまたアンナのように主の栄光に預からせるてくださることが、そのような特権が与えられるんです。皆さん、主を待ち望むことに疲れてはいけません。主は必ず皆さん一人一人に慰めを与えてくださり、またこのような栄誉を見せてくださいます。今年1年はどういう1年だったでしょうか。この教会として見るにですね、本当に今年1年は新しいことが本当にいくつもありました。また本当に意外な人たちがこの教会に導かれて、この教会の礼拝に集うようになり、 この教会のにいつの間にか属国になっている人たちがまた今年もまた増えました。来年もまたですね、本当にこのシメオンやアンナのように主の慰めを心から慕い求める人たちがこの教会に集わされて、そして共にこの主を喜ぶこの礼拝、この主の祭りに集って、そしてますますこの命の交わりが増え広がっていくようになりますようにと、イエス様のお名前によってこの教会を祝福し、また皆さん一人一人を祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたを慕い求める生徒たちは必ずおります。たとえその都が邪悪な人たちに満ちていたとしても、その中においてあなたのことを慕い求める生徒たちは、まことにあなたの目から見れば宝石のような輝きを持っております。あなたは宝石箱の中に尊い宝石を集めるように、私たち生徒たちをこうしてここの礼拝の場所へと集めてくださいました。まことにあなたの導きは不思議です。どうか来年も一年あなたの導きに従って歩ませてください。さらに絶えなる不思議を見させてください。さらに多くのあなたの愛された生徒たちをこの教会へと導いてください。本当にあなたに対して純粋な生徒たちがこの教会を目指して集まりますように、また私たち自身もそのような純粋な生徒たちと会わせてください。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。